機戦闘大戦 .com。
一緒にいろいろ事情がありました
そう
ね。
え、近藤、市村、うちの。
まあ、工藤くんがまだフィリピンバウにいる。
まだ、
あ、
そうです
ね。
2週続けて。
2週続けていってます。
あれ、来ないのかな？
来ないのか
な？
来ないの
か
な？
なんか忙しいみたいな、ね。
先週、ほら、バーベキューやったじゃないですか、うちのやつ。
はい、はい。
その時も来なかったの。まあ、やっぱフィリピンバウだった
んですけど。そんなに
今大事なの？
大事、大事だし。
あ、なんか好きな子いるんだ。
いるらしい。はい。まあ、あともうちょっとだ、みたいな。
あ、でね、まずちょっと前回、まあ、収録のちょっとタイミングで遅れたんですけど、ちょっとね、前回の収録やった後に行ったんですけど、我々のポッドキャストで2年前ぐらいに取り上げた愛の餌食っていう V シネマこのオリジナルビデオ、
ハンダ撮影
が出た、うん、オリジナルビデオ、うん、映画の監督の筒井勝彦
監督
から、新しい映画の、試写会やるんでちょっと来てくれっていうことで、うん、メールがありがたくも、
う
ん、頂戴しまして、うん、行ってみようっていうことで行ったわけです。阿佐ヶ谷のね、ザムザ、
ザムザ
、はいは
い、映画館がいくつか入ってるところ、
そうそう、ラピュタ阿佐ヶ谷っていう映画館の地下、
地下、
10月いっぱいぐらいやってるんじゃない？
そう、ちょっとね、だから収録の関係でちょっとね、10月の3日から、ラピュタ阿佐ヶ谷で、公開っていう形の、
モーニングショーなのかな、毎日、
そう、子供たちが風を描くっていうね、子供の保育に関するドキュメンタリーで、全然愛と
意識とは
全然違う
面白いドキュメンタリ
ーで、ね、ドキュメンタリーでね、筒井監督は割と愛と意識の方が仕事としては特殊なのかな、
特殊なのかな、ね、
ずっと子供の
幼稚園ドキ
ュメンタリー、幼稚園の保育に関するドキュメンタリーを、の方が多い、
多いね、本数としては多い、
そうよ、
それの最新作でドキュメンタリー、保育に関するドキュメンタリーで、いや、なかなか大丈夫かなと思って、ドキュメンタリー、しかも保育でしょ、あんまり興味のない分野なんだよね、あんまり多分近くの映画館でやってもまあ見に行かないタイプの映画なので、大丈夫かなと思って行ったんですけど、いや、なかなかね、やっぱり愛の餌食でも感じたセンスの良さ、編集とか、
それはすごいね、
絵心のあるカットとかがあって、飽きないんですよ、2時間
ちょっとあった、
2時間超えですよね、2時間超えで、割とナレーションとか説明とかっていうのがない、
ないんじゃない、
ほとんどない、杉並区にある
保育園
の、日々の1年を通した
四季の、4つに分けて、冬、春、夏、秋、
もう日々の、子供たちの生活と先生たちの様子を捉えた、
ちょっとそれでいいですか、
捉えた映像だけでほぼ2時間、これが飽きずに見れるっていうのはやっぱすごくって、なかなかおすすめですよね。
俺は
特に子供とかが俺は好きなので、割と好きな方なので、もう子供も、
まあ、子供もいる
し、
ね、
子供もいるし、同じぐらいのやっぱ保育園に通ってる子供もいるんで、やっぱね、なんかね、子供が好きな人とかはいいんじゃん。
泣けるの？
泣けるっていうか、ね、
そういうのはない。泣けるとかって、ね、物語仕立てになってるわけじゃない
ので、ね、
式の本当に、イベントですよ、あげましておめでとうございますとか、それから、春は なんかこういろいろやってる運動会があってみたいないろいろやってるのを先生たちとそのちっちゃい保育園の園児さんたちとの、あの、まあ、こういう教育をね、あのここではやってますっていうのをそのドキュメンタリーで見せてくれる。
ただこの幼稚園がかなり教育方針としては結構特殊っていうか、まあ、まあ俺らがちょっと毒され、現代社会の教育毒されてるのか、
俺らはちょっとビビってるのかなっていうところを全然超えてくるから、ガンガンと。
大丈夫みたいな。
大丈夫ないでしょ、例えば上半身裸で過ごすとか。
いやもう、はっきり言って子供が、例えば冬になるとこう凍ってるじゃない、あの水たまりとかさ、それをね、氷をね、
まあ、子供は
もぐもぐもぐもぐ食べて、うーんみたいな。やめろって、食中毒。
それ食中毒危ないでしょって、まあ、それ、モツレツキいるかもよく思うけど、
先生たちはもう割と止めない。
割と匂いもするので、その触れ合いっていうのは、あの大事だっていう方針で。
もう泥だらけになって遊ぶんだけど、もう先生も泥だらけで、マジで遊ぶみたいな。
だから特殊って言ってはあれだけど、すごくこう信念があるんでしょ。
そうそうそう。もうね、運動会、運動会がもうすごい、はっきり言って、あのタイヤが真ん中に転がってて、で両脇から両チーム二手に分かれて、どっちがタイヤを奪うかっていうのをやるんだけど、
大人のゲームだよね。
大人のゲーム。大人もマジ、保護者、うわりゃーっつって、もうヤクザの勝ち込みみたいな、うわりゃーっつって、大人も真剣みたいなさ。で、芋掘りとかで子供同士が喧嘩とかしてても、基本放置。
基本放置
じゃない。止めた方がいいんじゃないの？
怖いじゃん。しゃべるとかでさ、
ガンって。そういうね、髪引っ張ったりとかしだすと、レフリーみたいに、髪引っ張んないで、髪引っ張んないで、髪引っ張っちゃダメ。で、それ以外放置。
完全にレフリーなんですよ。あとは、子供たちが。
目つぶし金的とか、
そういうの。そういうのダメなんだね。
音楽は放置。で、そのね、基本放置で、で子供たちが喧嘩を終えて、でその後がね、ちょっとねいい絵なんですよ。これがねちょっとね、俺はちょっと泣けてくるような感じの、子供が喧嘩の後にその二人がちょっと関係を取り戻していくのがワンカットニカットでこう表現されてんだけど、これがすごい映画的でね、ちょっと俺泣きそうになった。ちょっと絵ここ何年かも映画のベストカットじゃない。
まあでも本当に。
もうベストカットっていうか、5本の指に入る名場面があるんです。ちょっとそこだけはちょっと見てほしい。
なるほど。まあいずれ DVD とかになるんだけど。
園長先生がやっぱり信念のある人みたいで、なお編むんですよ。このね、かやくさだなんだろうとか、なお編む。まあ、棒で叩きますよね。みんなやっといでやつって、棒叩きますよね。で、口に水含んでさ、プーってこうかけて、また叩くからね。まあ、みんなやっといでやつって、今度口に水含んで、子供たちに向かって、バーンって叩くから。子供大喜びみたいな。そんなことする大人いねえからさ、ギャーみたいに喜んで、あ、これ、ちょっと京都、園長生でちょっと来とるなと。本気なんだな、この人って。あれね、
一回、また一回だけならいいけど、調子に乗ってバンバンやるんですよ。プーシャッ、プーシャッって
やるから、子供、もう、スタンディングオベーションになりますから、ギャーとかつって、じゃあみんなやりましょうって言って、あ、これはちょっと、園長先生、かなり本気だなというか、やっぱ、それ親がうるせえからやんないじゃないですか。そんなこといくらやるって言ったってやんないじゃないですか。で、園長先生、俺が見てくれると、やっぱり、園長先生は日本のこの四季折々のイベントをちゃんとこうその園児たちに伝えたいっていうのがあるんですよね。伝統的な形で伝えたい。それを自分でもなんか言ってるんだけど、インタビューなので、幼児教育ってそれ特殊で、小学校とかに上がっちゃうともうすぐに勝ち負けっていうのが始まってしまうから、この時点では、ただこの時点でもここは社会の一部だから、ちゃんとそういう人間は平等じゃないよっていうこともちゃんと伝えてあげたいっていうことを言ってて、で、俺が一番すごかったのはあれですよ。あれだな、福
不安児
おりますよね、
節分。節分でね。まあ、普通の、あの、保育園とか幼稚園とかでも、先生がね、鬼に化けて、あの、子供たちが豆をまくっていうのはあるんですけどね。
これがね、こう、まあ、先生としてはおそらく、その、生ハゲのイメージなんだろうね。手作り感覚の、手作りの生ハゲで作ってるから、怖いんだよ。鬼が。すっげえ怖いことになってくるから。で、しかも、入ってくるじゃん。で、子供たち最初は豆与えてんだよ。で、だんだんこう、窓をさ、窓ガラスを叩くわけ。それからさ、しつこいのよ。怖いのよ。4人ぐらい並んでる鬼がさ、悪い子いねえかーって、バンバンバンバンやるんだよ。子供たち泣き叫んで、部屋の隅に行って、椅子なら逃げたりするのに、入ってきて、ガラッと、出てこいみたいな。椅子も気づいた。
気づいたし、
ギャーって。豆を、まあ、一応ルールとしてはさ、大人版のルールとしては、豆投げたら痛い痛いって言って、
もうすぐ逃げる。
全然効かねえ。投げてるし、もう泣きながら言ってるし、まあ、鬼って本来そういうもんだよね。そんなもんじ
ゃ効かねえ。豆の時で言えの
になるかもしれない。で、あの、やっぱ先生も一緒にほら、あの、頑張ろう頑張ろうって言ってんだけど、鬼がさ、調子乗ってさ、先生引きずって出てっちゃうのよ、ずるずるずる。僕たちに向かって、助けてーって。トラウマ、うわこれすごいなっていう。だから本当に大人の人たちが本気で子供たちに、あの、向き合ってますっていう場所だっていうのが伝わってきて、だから筒井監督が追っかける気持ちも分かるよね。だからあのすごくなんていうかいい場所だと、あの、ああいう場所あるべきだなって見る価値は。でこれがね、あ、こうなってよかったなって、あの、先生がさ、園長先生が、あの、子供たちにブロックとドライバーを渡すと、穴を開けて上がるんですよね。これ、すごい昔は不思議なんですけど、だからやらせてるんですよって言って、子供たちがさ、ドライバー、マイナスのドライバー、やっぱり子供がマイナスのドライバー持ってると、ちょっとこっちとしてはさ、危ないのではっていう気持ちで、ちょっと来るわけですよ。でも、終わった後、あの、それをしまう、ボックスがあるんだよ。そこが映るんだけどさ、もう完全にガンロッカーの森で、一本一本ちゃんと入って、本数がなくなっても、すぐ分かるように、丁寧にしまわれるわけ。あ、だから、危険なものは危険なものだし、ちゃんとこう、保存しておいて、大人が見てる上で子供たちが、この範囲では好きに合わせるっていうのが、こう、すごく大きいんだよね、多分ね。いい、あの、教育方針だから。いや、ちょっと、でも、長年の積み重ねの結果でしょ。
そうです
ね。すぐやれって言ってて、ね、園長先生がずっとやってきたことの結果でしょ。だから意外とヒヤッとするところもあるんで、あの、別にその、なんていうの、普段興味がない人でも見に行ってみても、十分あの面白いんじゃないかな。最後さ、先生が、あの、上映終わった後ね、あの、保育園の先生、本人が出てきて、あの、話するんだけど、保育教育一筋の人は、俺ね、ちょっとね、一郎っぽいなって思った。あの、一郎っぽい感じの雰囲気も、もうそれ一筋。だからそういうかっこいい人ですよ。
保育道。
保育道だね。かっこいい人です。
まあ、園長先生。
園長先生、女性だけどね。
ああ、そう、女性なの？
女性。
女性がじゃあ、ブラーンってやってた。
女性が歌舞伎なんですよ。もしやったら歌舞伎をやるから。やっぱ、あの、ちょっと、だから、見た後、あ、こういう人はいなきゃダメだって言ってさ、世の中に。で、筒井監督、どういう経緯でその、ね、つながりができたかわかんない。
そう。だから、愛の餌食を取る人が、なんでこういうのを、取ってんのかっていう、その、どっちが本当の筒井なのっていうのをね、俺は、聞きたい気持ちがムクムクと起きたから、ちょっと終わった後に筒井監督がいたから、そういうのをいろいろ聞きたいから、ちょっと、あれ、どうすかね、あの、ポッドキャスト、出たりしませんか、軽いノリで聞いたら。
いや、そうじゃなかったね。いや、要するに、まあ、ここからが本番だろ。本番の話しましょうよ。今見て、もうちょっとね、目つき悪かった、あんた。
俺が？
監督、あ、で、まあ、そこまではさ、監督も、まず一つ最初の俺を言ってきたのが、よく声かけてくれたなってことよ。
そうそうそう。
で、 また面白くないなと思うのはさ、うん、マスコミ関係者用の試写会っていうメディアでうちのが俺に回してくれたら、うん、マスコミじゃねえじゃん。
こんなね、誰が聞いてるかもわかんない。
俺らマスコミじゃないと思ってさ、いや、これ申し訳ないなという気持ちで行く、うん、こっちは。うん、で、つい監督は一応ほら、お客様として迎えてくれるからなと思ってさ、割とこう、真面目そうな方や。
すごい優しい。
優しい。でしょ、うんうんうんまあ、今みたいな感じで終わった後さ、うんうん、もうほら、そういう感じで、ありがとうございましたってなったんで、うちのがもうちょっと目つき悪かったけど、どうすかってやったわけや。やりませんか、ポッドキャスト。
まあ俺もだから、宣伝になればと思ってよ。
そうそうそう、ここに来てね。
なんか、そういう、出たら出てね、監督の口から映画の宣伝言ってもらえば、多少なりともね、
多少
何人聞いてるか分かんないようなバトルですけど、
でも映画のタイトルぐらいは覚えて、見るかもしれないし、
ね、
じゃ
あちょっと、
どうすか
って言ったら、いや、ちょっと勘弁してください。
すごい、これまでもいらっしゃいませんって言って、
それご冗談を。
そういう、でも、あの時に俺ね、ちょっとね、仲良くなった気がした。ちょっとね、心の声としてね、悪い冗談やめようよ、うっちゃんみたいな感じでね、言ったのね、そういうのやめようよ、うっちゃん。うっちゃんって今、コロナで呼んだなっていうのが思ったんで、ほいで、俺もう一回追い打ちかけたんですよ。監督、出てちょっと悪口一緒に言いましょうよ、悪口をさ、って言ったら、いや、それもちょっと。それはちょっとやめようよ、イッチみたいなんで、もう、堤監督からすれば、もう、多分心の中でね、うっち、イッチだから、俺らツッツーって呼ぼうかって、勝手に。
というわけでね、まだ機会があれば、ちょっとね、子供たちは風を描く、24日まで、ラピュタ阿佐ヶ谷で、
10月24日まで
やっておりますので、ぜひ、
見に行ってください。
ありがとうございます。
ね。はい。映画どですかねんのコーナーイェーイどですかねんどですかねんどですかねん
俺はやめ
そうですね。
今練習してるから、合わせて。
毎週1本の映画をみんなで見て、意見をし合うというこのコーナー。はい。今週の映画は、はい。テラスハウス、クロージングドアということですね。はい、皆さんご存知、テラスハウスの映画版、ね。海を見下ろすシェアハウスで共同生活を送る男女6人の喜怒哀楽を追いかけた人気リアリティ番組、テラスハウスの劇場版。2年間をテラスハウスで過ごしたぺっちゃんこと、菅谷哲也と、新たなメンバーたちが繰り広げる波乱含みの日々に密着する。宮城大輝や湯川雅人をはじめ、テラスハウスのおなじみのメンバーたちも続々登場。テレビ放映終了後の菅谷のシェアハウスでの恋愛模様や、新メンバー総出のラストデイズにも注目。およそ2年間を通じ、海辺のシェアハウスではトータルで22人の若者たちがそれぞれ夢を追いかけたり、恋をしたり、あるいは苦い失恋を経験したりという日々を送っていた。紆余曲折はあったものの、彼らはその体験を胸に懐かしのシェアハウスから飛び立っていく。そんな中、てっちゃんこと菅谷哲也は自分なりの終着点を見つけられず、一人家に残されるがと。ねえ。
はい。すみません。これちょっと、今回、はい。いつもいいところから言いますけど、はい、それは、まあ、各人で後で言ってもらう、はい、方にして、今回ちょっと聞きたいんですけど、
はい。
これは多分正しい鑑賞法だと思うんで、
はい。
誰が一番ムカついた中で。
え
誰が、そう、あんな、誰が一番嫌だった
の？なんか難しいなぁ、は
い。こいつ嫌だわ、みたいな。俺こいつやだわみたいなのいたでしょ。
女、うん、
あの男言葉使う。
そうそうそうそう、
デザイナーの。
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 小田部君に説教する
やつ。そうそうそう、ね、そうそう、しっかりしろよみたいな。うんうん、まあでもムカつくって言ったら全員ムカつくんだよ。
それを言ったら、それを言ったら話にならないから、全員ムカつくはなし。特にこいつっていう。
あー、でもどうかな
ぁ。こいつは誰
か。俺はね、まあやっぱまあ、俺もムカつくってわけじゃないけど、
うん、苦手かな
って。苦手なのは、やっぱり、ゆいちゃん、または、プロサーファーの大輝。
恋人ね。
恋人、恋人。せいなちゃんにね、
テラスハイ
ユーとかって。まあ、7歳年下だから、男の方がね。
まあ、ああ、なる、ああ、なるよね。ああ、なるよね。俺、カメラマン嫌だった。
海の写
真を。俺、あいつ不気味。ちょっとね、薄気味悪い。気持ち悪いっていうのは。薄気味悪いな、こいつと思って。だってさ、あのデザイナーの女の子と口説いてんのに、子供の写真見せてんだよ。まあ、俺、バツイチだけど。娘やっぱ自分が一番マスト大事だしみたいな話するじゃないですか。それで付き合おうって無理でしょ。だって逆に女がよ、誰かが付き合うって俺になった場合にさ、バツイチでしたと、それはいいやね。いちいちスマホかなんかにさ、うっちゃん私の、まあ、今一緒に住んでないけど、私の子でこれ私の宝なのっていちいちデートのたびに見せられてる、
息子のね、
そうしたら、いや、じゃあ付き合おうって気になる？引くわ。いや、子供を含みで将来を見せましょうっていうならいいよ。でも20代だぞ、まだ。俺たちが20代だとしてよ。
あ、20代だとしてね。
30代の女の人と付き合いましょう。将来を見せないか見せないか分かんないけど、とりあえずって言って、いちいち子供の写真見せられてさ、いや、付き合えねえだろ、そんなの。
まあ、狙ってる女に対してね、
そんなの無理でしょうよ
って、うん、逆に女の子なんかさ、ぐい言ってたからさ、あ、女の子そんな子供の写真見せられてなんか行くんだみたいなさ、それもちょっと思ったけどね、
あの子、まあ、結構ぐいぐい言ったよね、
あの子さ、諦めないなと思って、
でもギター弾いたりするじゃん、
そうそうそう、
ギターは弾くわ、子供の写真を見せるわ、お前、そういう言い方嫌いだけど、痛いぞって言って。で、自分はイケてるオーラすっごい醸してるじゃん、あいつ。で、ちょっと見えてる、その彼の撮ってる、その海洋写真のさ、下手なのよ。どえねえ下手で。すはぁ。いや、これはないだろ、お前、プロだろっていうのにさ、下手だなぁっていう写真をこれにおかしにこう、考えてるじゃないですか。ちょっと、あの女くどくにしては、不気味だと思った。お前何のためにキャバクラ行ってんのって思った。お前。
ああいうのね、コロッとね、騙されちゃうんじゃないかな。
一番俺不気味だったのはあいつなんだけど、てっちゃん。てっちゃんもさ、俺、テラスハウス知らなかったんですよ。で、ここで2年、あ、で、見てなかったって内容は知ったけど、ここで2年暮らしてて、言ってしまう。こんなところに見えないんだよ、精神やるぞ。こんなの人間が住む環境じゃないだろ。いや、もちろんやらせなんだろうけど、男同士の寝室パッと映った時にさ、2年も暮らしてて、本が一冊もないのどういう生活だ、お前っていう。それはお前、裸の美奈子と結婚するはずになりますよ。
あれか。
だからあれじゃん。シオン君だ、シオン。
マジで
シオン君だ
よ。よくわかってんの。
よく覚えてんの。
シオン君だ
よ。マジであ
んなことやってっから、お前、そんなトロトロトロトロしてるから、ね、美奈子とキスする罰ゲーム食らうんですよ。君は。
なるほど。
シオンだって。出てきたみたいな。
そうか。
いやもう全体的にって言ったら全体的に俺もうなんか、あの子 もう言えば言うほど全員嫌だけどさ、あの子も嫌だったわ。グラビア、特にカメラマンが
嫌だった。
セイナさん、じゃあグラビアアイドル 会社員でグラビアアイドル
やってる、ね、ああれだ、まあ、ゆいちゃん、
ゆいちゃんね、うん
まあ、ちなみに俺たち全員テラスハウスは見てなかった。
見てない、
全然知りません、
ね、まあ、知らない
知らない
システムを知らない。要するに、でもこれ見て大体分かったのは、
う
ん、アイドルの、
うん、そう、うん、家、シェアハウス版、
シェアハウス版、ただアイドルよりも金かかってないんだよ、これ
移動してない
かかってない、
移動してないし、あそこ借りてるっていうのと、うん、あと役者の人たちは本当にもう、うん、安いギャラで、うん、出てるわけでしょ、うんうんあれ、ゆいちゃん、
ゆいちゃんね、
うん、ゆいちゃん、なんかもうさ、おたべがさ、うん、ゆいちゃん誰にも優しいじゃんと、で、全然ぷちゃっと切れるじゃない、うん、何言ってんだよ、うん、なんで今から疑ってんだよ、プロレスラーみたいな切れ方するじゃん、うんうん、でも結果的におたべ君の言ってること正しいよね、
まあそうだね、
あれは。
まあ、やっぱおたべ出てきたときさ、やっぱおたべ出てきたときさ、こいつ頑張れって思ったじゃん、ね。
う
ん、
思った。
でもやっぱ結局、かませんみたいなさ、感じ
かません
ねえ。
おたべはかませんですよ、おたべ人。ちょっと面白かったのは、おたべ入ってきたときの女子のテンションがすっごい低かったんですよ。
しかも、まやちゃんさ、イケメン、イケメンみたいなさ、おたべ入ってきちゃったから、あーみたいな。
ちょっと下打ちしてるから、こっちも下打ちだった。
しかも、名前がかっこいいね、みたいなさ、変な変な思い方って。
あとバスケットボールやってるんですか。
あの子は全然
バスケットボールやってるやつはお前参加してんのかしてねえのか全然分かんない。もうデクの棒でさ
アルバイト先見つけただけだったじゃん。
そうでまた家はじゃあ全部ムカついてんだけどアルバイト先の店長がさなんだよその何あのマイク・マキのマイク・マキのさパチモンパチモン感前回な感じでこう若いものを見守る少年の男性みたいなナイスミドルな感じでね大体あの年になってさ日本にいてたよ、ね、アロハシャツが似合うってどういう人生だろうもうその時点で何なのその人生って思うのよね、まあ、人のライフスタイルなんかいいけどさこいつみたいな。
なるほどね。
ゆいちゃんも最初のデートすごかったじゃん。なんか車に乗ってさ、海に行くじゃん。ほいで、なんか初めてのデートだから、ハイヒール履いてたでしょ、新しい
お子さん。気合入れて
る。ハイヒール履いてた。それで、砂浜連れてかれたんで、嫌だったみたいな。その場で言えばいいじゃない。
まあね、でも言えないんだよね。やっぱり、ゆいちゃんは、私、ほら、そういうのってちょっと言えないから。
でも後から言うんだよ後から言うんだったらお前その場で言えよ
その場で言えばいいじゃん
ダメだその場で
いや俺あのさ多分俺たちのずっと下の世代今10代20代の人たちにとって、空気読むっていうキーワードってすごい重いんだろうなと思ってね、空気を読むっていうキーワードが、でその上でみんなそのゲームに長けてるんだろうなと思ってるのね、であの場で言えないのっていうのは読めてないぞお前、で、てっちゃんが、まあ21歳だし、砂浜連れてってね、足元見てあげられなかったっていうのも、でもそれも役者としてはどうかなと思うんだけど、あれがやらせるじゃなければ、役者としてその観察眼のなさどうだって思うんだけど、でもなあ、俺20代の頃、じゃあ女の人どっか出かけるっつって、ヒール履いてきたらとりあえず公園の散歩とかしなかっただろ。ヒール履いてきて、まあ基本的にほらデート行くと俺たちの団体は映画館がメインだから、
ヒールだってデートだっつってヒール履いてくるような女の子と付き合ってないもんね。
そうだね。
基本的に
それが
足元見ねえ見ねえな多分俺足元まで注意いかないな。
ハイヒールの件は、なんか その昔俺が尊敬する白崎仁さん。僕のナンバーワンのカリスマの篠崎仁さん の本を読んだ時に、女の子と待ち合わせの場所に行って、ヒールかなんか入りしたってなったらもうすぐデートコース変えるって言った
のね。さすが。
パッとデートコース変える。さすが。で、どんな短い距離であってもタクシー使っちゃうって。もしくは、もったいないよって言われると、お前がそのヒール履いてきてるのに歩かせるわけにいかねえだろって。俺ですよ。っていうことは、
覚えとこう。
っていうことはさ、あん中に、 白崎仁さん一人放り込んじゃったら、
う
ん、エグいですよ。
もうダメだ
よ。白崎仁よりも
確かに、ね、
もうあれぐらいの人が飛び込んじゃったら、うんうん、男も女も全部メロメロですよ。白崎仁さんすごいっすわみたいな話になるんですよ。
男全員おためになっちゃうよ。
男全員おためになっちゃう
よ。ダメだよ。
でもさ、俺後でぐちぐち言うあたりがなんか好きじゃなかったな、うん、ヒールの件に関しては。好きなんだったらさ、うん、そこはだって要するに、うん、あのハイヒールいくらは知らないけど、うん、まあ言って3万だろ、うん、新品のハイヒールで、うん、あの年の人が買うって言って、うん、言って3万でしょ、うんうん、言って3万でしょ、つまり3万円のハイヒールの方が鉄、うん、お前よりはあいつら大事なんだよって話だったのよ、うんうんうんうん、どこまでやらせたっていうことの問題はあるわけですけど、うんうん、
でも結局あのさっき相乗りのちょっと劣化版みたいなの、うん、俺ね俺どっちかっつうとね、うん、なんか制作の方式としては、うん、昔だったら未来日記に近いんじゃないかと思って、
ね、
あ、うん、
あったねそれ
影で言ってんだよね多分ね、うん、ある程度、うん、デートコースも言ってんだよ多分、うんうんうん、じゃないといちいちカットが三脚に立てたピシッとフィックスなんですよ。あれね、前もってロケ場所決めてないと、あんな決まった三脚に立ったフィックスの絵なんか撮れないんですよ。手持ちだったらわかるよ。手持ちでグラグラついていけるからね。だいたい撮る場所がもう決まってて、で、明日ここに行って2人で喋ってデートしてそれを撮るからみたいな、で何を喋るかは任せるみたいな感じなんだと思うんだよね多分ね。だからあの未来日記みたいに君は明日こうするみたいな、あとはお任せみたいな方式で、だからある程度だからもうシーン的にはあの会話劇でしょ。だから座った2人引き2人で撮ってる、でカメラはおのおののアップを撮ってるみたいなさ、もうちゃんとカメラ位置がこうバシッと決まってんだよね、うん、あんなの、 完全にドキュメンタリーだったらあんなカットありえないから、うん、全部フィックスでさ、手持ち1個なかったでしょ、う
ん、じゃあさ、てっちゃんの海行ったのてっちゃんのせいじゃないじゃんね。
多分ね、デートコースも決まってんだよ多分、うんうん、だから、海に行くところもフィックスでこう、うん、やってるし、前もって三脚そこに立ててやってるから、うん、多分レストランとかね、いきなり行って、
まあ、フィックスぐらいでいいかもね。
いきなり行ってさ、許可とか、店に許可とか取れないから、いきなり行ってさ、前にもって、じゃあ明日デートは、あそこのレストランで、なんか、喋る内容を任せるから、みたいな感じでやってんだよね。で、だから、基本的にはね、未来日記方式だと思う。で、動きのある、カメラみたいなのなかったでしょ。全部大体海辺に座って2人で、うんうん、動かずに会話みたいな、うんうん、例えばギター弾くシーンとかもさ、うんうん、大体決まってんだよね、うんうん、大体玄関前で何かやってみたいな、
うんうんうん、もろ外に出た時
です。そうだから多分未来日記方式で、うん、ある程度この場所で何かやれみたいなことは言ってるよね。
じゃあ海行ってさ、みたいなできない、
できない、
できない、
できない、できない、できない、うん、やったとしてもまあ引きのフィックスで、キャブでこうそれを、
じゃああと付き合わないはもうその本人たちの
勝手に、そうでしょう、
だね、ただ、うん、ただ思うのは、基本キャスティングの時点で、例えばグラビア会社員やってグラビアをやってる、うん、まあそれもその経歴もどうかと思うけど、多分ねもうそのあの人をテラスハウスに入れるって決めた時点で、はっきり言ってさ、グラビアモデルの事務所としてはさ、そんなのテラスハウスにくっつけるわけにはいかないじ
ゃん。まあもちろんそうだよね。
ただテラスハウスっていうネームバリューの映画には出たいから、まあまあまあお前いい具合にてっちゃんをの気を引く、もう最初から気を引く気満々じゃん、ね、
まあ、あれはだから
飛び道具ですね。あんなのさ、
あえてよかったっていうオーラを出してたから
ね。そうで、引きつけるだけ引きつけといて、うん、でいいところで引き上げろやっていうことはもうはっきり言って事務所からは言ってると思うんだよね。だって 何の雑誌か分かんないけど、関東グラビア飾るぐらいの売れっ子ってるでしょ、うん、そんなのがけっちゃんと最終的にくっつけるわけないんだから、事務所が。講習の面前でね。
しかも、美奈子の旦那だからね。冗談じゃねえよとは言って。体違うだろ
うっつって。もう、はっきり言って、やらせとまでは言わないけど、もう、あの子をキャスティングした時点で、事務所から OK 出してる、OK を引き出してる時点で、もう、はっきり言って、ラストはくっつかないって、もう、あの、スタッフの、ディレクターの頭の中ではもう、組み立ってってるんですよね。で、もう、あの、こうキャスティングした時点でもうてっちゃんはもう惚れる。
まあそうだね。
でもあのトラさんみたいに
トラさん
になっちゃうんだっていう。
じゃあだけどさあいつて鉄はさアホすぎるんだよねいろいろと。だから最初のデートでね砂浜行ってさ、うん、自分のそのあの生活フィールドの一部であるバイト先に連れてく、うん、ラーメン食べる、うん、すごくこうデートとしては微笑ましくていいじゃないですか。女性としてはこう自分のほら大事なところを見せてくれたっていうふうに思うのに、いやちょっとラーメンが嫌だったわけじゃない、バイト先が嫌だったわけじゃない、海辺が嫌だったわけじゃない、でもねみたいな、でもてっちゃんじゃないと思うみたいなこと言われて、分かったって言って、今度はお前キメキメの格好してきてさ、クルージングしてなんかレストランに行って、それで何の手袋あれ、バーバリーか、
だったっけ、
バーバリーかなんかの手袋をやってさ、お前あれは演出、あれも てっちゃん側を演出したっていうこと、そうすると。
え、そうでしょ、そうです。
じゃあ、プレゼントもスタッフが用意したの
か、用意したっていうか、まあまあ、こういう段取りで行けやみたいなのをサジェスチョンはしてるでしょ。なるほどね。大体さ、デートの日の、あれが不自然じゃん。2回ぐらいなんかのデートのあれがあったけど、例えば昼、どっかで食べます。うんうん、で、なんか中身のない会話するじゃん、うん、なんかこう血の通った会話じゃないんだよね、なんか、ね、全て裏っつらの、ああ綺麗だね綺麗だねみたいな、
デートってそのもんだろ
でもさそれで、食べました、お昼食べました、でも次のシーン夜の海ですみたいな、はい、お前らそれまで何してたの、まあ、話じゃん、うん、その間ももう見えるじゃん、はいはい、じゃあ次は夜の海辺行きますみたいなさ、間もカット休みで休憩で、次夜の海のデート撮ります、それまでずっとあのデートで2人が何かして遊んでたりしてるっていう絵が浮かばないんですよ、全然ね、もう昼撮って、はい昼クルーズ船で撮りましょうみたいな、はいもう夜ですみたいな、夜レストランみたいな、その間お前は何してたのっていうのが全然思い浮かばないような、時間経過のやり方だから、中身もなんか全然会話、何の会話この間この人たちはしてたんだろうみたいな感じだからさ、もうかなりもう現場のさ、
まあ、ディレクターなりプロデューサーなりが仕切ってる
から、ね、仕切ってて、ベルトコンベアを押してあいつですみたいなさ、で、カットカットでこのシーンはのセリフはまあ任せるみたいな感じなんだろうねっていうのがさ、
分かる。一つ疑問なのは、ここは任せるって言われて、鉄、うん、みたいなバカがね、対応できてるかってさ、ことですよ。かなり、どっちかが仕込みでどっちかが本気っていうパターンはあるのかなっていう気がした。
半夜をだね。
鉄はね、ちょっとここ高いからね、まあ失礼な言い方ですけど、いや俺ってだからね、あのね、シオンの演技を見た時も、今回の演技を見てる時に演技してるけど、あのね、なんかぼやーんとした顔で立ってればそれが演技だと思ってるのがね、伝わってきてね、お前さ、発声練習とかやってる役者やりたいんだったら、
ちゃ
んと。
これもそう。俺もね、無理みたいな喋り方だもんね。
ちゃんとしろよっていうさ、役者やりたいんだったらもっと頑張んないとっていう。なんだかさ、だからシオンなんかやらされるんだわって言ってたけども。だから、最初にね、開けるじゃん。いや、俺あの段階でこれやらせるだろうなと思ったのは、シオン君、シオン君、てっちゃん出てきます。一番最初ですよ、ガチャッと開ける。って言って、どうするの、つまりもう今日でテラスハウスが終わりですよって言われたから、シオン君は出てくるつもりだったのに、開けたら、グラビアアイドルの感じ見たわけですよ。で、あの時の 生回しのカットっていうのは、あれはガチだと思います。あれガチですよ、動画の前で。
何、
つまり、もう終わりだと思って上げてみたら、うん、新しいメンバーが家の前に立ってた。でも、その間、シオン君が開けるまで、あの子、外に立ってたわけじゃん、ズ
バッと。
つまり、シオン君の生の反応が見たいから、仕込んだわけじゃないですか。おそらく映画だからの ならではのあれがね、多分ファンあの一番映画っぽい演出で頑張った部分だと思う。逆になんかね、あこれこれやらせだわみたいな、あの女の子待ってる待遇時間のことを考えたら、これやらせだわみたいな感じで見えてきて、だからうちのみたいにはっきりとあの裏側のことまで考えてどこまで仕込みかなっていうことは考えなかったけど、一部あるんだろうなと程度でね、思ったけど、なんかね、あれですわ、あのまあまあまあ、もうほら皆さん どこまで見てたか知らないけども、あのやらせドキュメンタリーたくさんテレビで見たじゃないですか、喜んで。川
口浩探検隊、
そっからそっから始まってね、そっから、これ大学生になってもさ、愛する2人、別れる2人とかさ、奥さん、奥さんどうすんの、パンク押すの押さないのって、愛する2人、別れる2人、ガチンコファイトクラブ。ガチンコ大剣ハイスクール、お前らとりあえず喧嘩しろみたいなさ、ガチンコラーメン堂でしょ。それから俺すごく好きだったのは、電波少年的ハロマネオ、男の真中ひとみさんというのが女優だったのと、昼間の吉川さんがっていう、ミュージシャン志望の人が、来たるべき1999年の7の月に備えて、あのシェルターを2人で掘って、その間に恋愛関係が生まれるかどうかっていうのをずっとワンコーナーでやったんだけど、あれは真剣に見た、あれはすごい真剣に見たね。ドキュメンタリーやらせドキュメンタリーだって分かってるのに、それこそほらあのガチになっちゃう瞬間ってやっぱりあるじゃないですか。例えばこうガチンコファイトクラブでも、あ今マジで切れた今マジで切れましたみたいな。今回なんかねそれが薄いんだよね。これやらせてもいいんだよ。テラスハウスやらせてもいいんだけど、なんか薄いのよね。あ、今のって結構マジだなってい
う。そうそうそう。なんか、
ガチなのが薄いってこと。
ガチなのが薄いよ。
そうだって。全部なんかスタッフの手のひらで踊ってるような、ほころびが見えないんだよね、全然。そうそうそう。一個もほころびが、あ、今ちょっとほころび見えたなみたいな瞬間がないんだよね。
だってあの切れるのは完全に演出だろ、あの女の子。だってふざけんな、おい、切れるわ。階段の上上がってるとして、しっかり振ろうよなって。そんなお前、それこそプロレスラーの家じゃないんだから、やめろよ、そんなことっていうさ、そんな人じゃないだろうっていう。
そうだね。
あとね、これを喜んでる年代って少ないだと思った。もうね、二十歳過ぎて、二十歳過ぎてた。大学生、社会人だとこれ入り込めないだろ。
そうなのかね。
でもまあ20代とかはまだあれじゃん、見て
る。入り込める
か
ね。
まだ20代とかは来た前半ぐらいかな。
社会に出て仕事してるぐらいの年代だったらまだ憧れてみたら
ね。仕事にも慣れてなくてみたいな。自分の道もどうしようかみたいな、同じ境遇のね、なんか自分の将来もちょっと見えないし、この仕事でいいのかしらみたいな感じで迷ってるぐらいの年代じゃない？
俺ね、もっと年下なんじゃないかと思った。
ああ、中学生。
中学生、高校生が憧れてみるぐらいなのかなっていうさ、俺、あのこれ見た時ちょっと期待してたのは、俺にはこんな青春なかったよっていうさ、こうふつふつとしたこうどす黒い気持ちが嫉妬がかきたてられると楽しいなと思ったわけ。チキショーいいなみたいな。全然かきたてられない。俺やだわこんなの。こんな人間関係やだわと。本当に、いやもう俺も報われない青春でしたけど、いやこの人たちの青春これで2年間ってっちゃんお前痛々しいぞと。こんなところに2年間もいたっていうのは、
まあ、てっちゃんもしかしたらそのチャンスが役者だからね、チャンスがあるかもしれないけどね、あの2年間の卒業で新たな役をね、ゲットゲットできるかもしれないから俺
いいところ、いいところ、
俺ね、ちょっといいところじゃないんだけど、俺土曜日 の午前中ぐらいに見てたんだね、うん、で、ちょっとクレジットカードなくしちゃって出てきたんだけども、うん、新しいのもう使えないからそれがちょっと届くっていうのは土曜日の午前中にしてたのと、うん、あと洗濯機が、ね、ちょっと壊れちゃったんでそれもちょっと土曜日の同じぐらいの時に電気屋さんに来てもらうようにしてたんだけども、うん、あ映画見ててさテラスハウスでさピンポーンってなるとさ誰誰みたいな感じでそれのシンクロしてさ俺の家にピンポンって次は誰かな
電気屋さんだよみたいな
ちょっとテラスハウス的なハウスの一人テラスハウスみたいなね。
なるほどね。
で、結構直しそうっすかみたいなね。そういうの
ちょっと。女の子かなって
言
って
た。女
の子として、私は可愛い女の子かなみたいな。
うさいおじさんね。はい、そこがね、ちょっとね、楽しめた。
俺はね、本棚の整理をして途中からし始めたんだ。非常にはかどりましたから。頭に来るって、うっすらもう一回つきはしたけど、うちのなんかいいところ。
いいところ、うん、なんだかんだ言いながら、こうやって会話盛り上がるのはいい。
だから、これはすごいよ。
だから、そういう、そういう見方、そういう、みんなもそういう見方をしてるんだろうなと思って、あいつムカつかねえみたいな。
そうそうそう
そう。そういう見方で盛り上がるんだろうなっていう。うん、
でもね、リア充ってあれなの？リア充って言われてる人たちって、ああなの？
まあ、リア充は誰？
いや、
例えばね。
あれがリア充って言われる人たちなのか？
テラスハウスのね、
は
あ、セットとか、
は
あ、テラスハウスの中の様子とかも、なんかこう、チンゲ一本落ちてない
と
か、チンゲ一本落ちてるのを許さないような、このスタッフの、はい、デザインじゃん。
うんうんうん、
で、例えば今までさ、そういう映画でね、うん、そういうのは見てきましたよ、うん、結構バタフライキスとかさ、うん、こんなさ、本当こんな生活をさ、送ってるおしゃれなね、うん、表参道あたりの、はいはい、高校生活を送ってるさ、
はい、
青春なんてあるわけねえだろバーカって言ってたじゃん、うん、本当生活感ねえよなみたいなさ、本当この脚本家なりさ、監督なりが本当バカだなって思えたじゃん、
うん、
で、それははっきり言って、フィクション映画、うん、フィクション映画だからこそ言えてたのであって、うん、今回このテラスハウスで同じような感じの生活感のない、うん、おしゃれな生活を、うん、これが若者の等身大、本当の若者の等身大の、暮らしなのよって提示されると、うん、あれもしかして俺が今まで思ってたの、俺の生活ってもしかして違っててみたいな、もしかして俺お前らがおかしいと思ってたのは間違いで、みたいな。世界が狂ってると思ってたのが、もしかして狂ってるのは俺だ、みたいな。こう、ドグラマグレ的な、なんかそういうなんかこう、心理的なちょっと怖さがね、ちょっとゾクッとくる。
それは楽しみなんじゃない
ちょっとね、もしかしてこいつらが、本当に、
まさか、そうそう、世界の
そう、世界のリアルな若者たちなのかと思うと、ちょっと怖くなって、一瞬ちょっとゾクゾクした。なんか、
だからこれ
自分の生活がこそがちょっとなんかおかしくってみたいなさ、そういうなんかこう、ね、スリラー的な感じ。
自分の大学の時はテラスハウスしてたじゃん。
ああ、
して
た。そうだ、うちのはテラスハウスだったじゃん。
あのハウスはさ、地面2万本ぐらい落ちてた。
湿気が多すぎて、湿気が多すぎて、
とにかくね、困ったのはね、カレー、うちのね、大学の時テラスハウスをね、カレーのルーを、レトルトのルーを使うのはいいけど、それもさ、床に捨てるのよって話ですよ。なんで掃除しないのっていう。
まあ、いろいろね。だから、地獄のテラスハウス。
地獄のテラスハウス。
カードみたいな感じだったからね。でも、あれが本当ではないんだっていう。もしかして、このテラスハウスの若者のあり方こそが、等身大だよってなんか提示されると、俺はちょっと気が狂ってたのかみたいな。ちょっと怖くなるんでね。ちょっとその感覚がちょっと怖かった。
ホラー映
画。なかなかね、よかった
です。何はともあれ結構まあ楽しめたって
楽し
め
た。もうちょっと言いまして、これね、俺ね、大学生の入学式の時のことを思い出して、あの時に、やっぱり目立つやつっていたわけ。オリエンテーションでもなんでも。わーって目立つやつっていたんだけど、男、特に俺からするとやっぱり、こいつって思ったら男なんだけど、派手な動きをしてたやつってね、結局キャンパス生活に馴染めなくって、出てくるんですよ。 いつの間にかフェードアウトしてるんですよ。そうすると俺はキャンパスライフの方そういう派手な動きはしないで、うん、あの本当にも日本国民的にこう人の顔色を見ながらさ、うん、キャンパスライフを送ってたんだけど、うん、出てきたやつのことは女子はやっぱりあいつ呼ばわりしてた、うん、なんかうるさかったよねっていう、うん、でそれで、うん、そういう人たちはやっぱり外に行って、うん、自分と同じそのノリの人たちとつるむんだわ、うんうんうんうん、つるんでるから彼らは彼らの世界の幸せだったと思うんだけど、うん、そうすると俺そういう人たちの集団に見えたわけ、この人たちが、うん、あのリア充っていうとなんかこうすごくヒエラルキーの上の方にいるような感じはするけど、うんうん、結局横にあの自分の痛いところにいてるっていうだけであって、うんうん、だからこれが俺はスタンダードで羨ましいかっていうと、うんうん、あの時の感覚をちょっと思い出して、あの、うん、大学の時に最初は派手で入ってきた時に、うん、散々わーってやってんだけど、うん、ふわーっとフェードアウトして、うん、去っていくっていう人間の集団にちょっと俺は見えたかな、うんうんうん、
なんかちょっとね、なんか出てくる人物、出てくる人物みんなおしゃれじゃん、なんか、うん、で、なんかモデルのなんか今井花とかとなんか、うん、あの飲んじゃったりしてね。
ね、それじゃね、
羨ましいか。
いや、羨ましいとは思わないけど、うん、不気味だと思ったな。
そうでしょ。
うん、なんか不気味と同時にやっぱりこう怖、うん、怖い、こんな生活ありえねえけど、うん、あるのか。あるのか。とかって思って、ちょっと気に悪かった。う
ん、だからあれ無臭無機質な生活、うん、ライフスタイルっていうのを。うん、純粋に憧れるって言ったら子供だろ
う。まあそうだよね、ほんとしてる会話がさ、ほんと上っ面でさ、うん、なんか全然中身のある会話してないじゃん、あいつら。
中身がないよ。
ないからなんだけど、え、お前らなんか趣味とか なんかさ、うん、何が好きでとかってさ、その人キャラクターが分かるようなさ、なんか会話が全然ないんだよね。結局会話じゃなくて、結局なんだろう、モデルとか、うん、何回もそれを象徴してるのがさ、何回もさ、出てくるじゃん。一回出たけど、またその人物が出るたびに今井花モデルみた
いな、はいはい、
結局その、職業と、うん、年齢でキャラクター付けしてるだけで、全然描写とか会話の内容とか、その人の思想心情とかでキャラクターをつけようとは全然思ってないんだよね。
うん、アイドルとかだったらまだキャラは見えてる。うんうんうん、金ちゃんとかさ、うんうん、いろいろいたから、うんうんうん、デビとかね、うんうん、後に AV に出てしまった。
俺全然アイドル全然見てなかったから。
あ、そう
な
んだ。
分かんない。
そこそこ見てたけど、
ね。あ、そうな
の。あの年代の時は。うんうん、おお。まあそんな感じかな。うん。うん、まあでも見てこういう風に会話が盛り上がるっていう見方をしてるんだったら、まあ全然いいんじゃないかなって。
そう
だね。ありの映画ではあると思う。
映画じゃねえけど、
まあ映画ではない
けど。映画でこういうの見るのはいいけど、毎週はまあ見たくないね。
そう。あのね、これ続きやって
るの。毎週見たくない。
まあ続きやってるよね。
やってるのよ。
ネットフリックス。
ああ、そう。
いや盛り上がった。盛り上がった。
ありました。
はい。
終わ
った。というわけで、
はい、
おすすめです。はい、
結果おすすめ、はい、結果おすすめかよ。
はい、ありがとうございました。で来週は、拳銃と目玉焼きという
です
ね、
はい。
よろしくお願いします。